あるいはこれは皆この現象は神様の臨在の象徴としてもこれまで用いられてきた。モーセの場合はそうだった。だけどもここで大切なことは、確かに神様は強い風、ペンテコステの風、あるいは地震、火をもってご自身を示され、ご自身をために明らかにされることがあるかもしれないけども、しかし神様はそういう大きな出来事、驚くべき出来事ばかりだけじゃなくてですね、むしろ日の後に静かな細い声を持って神様に語りかけられる方だということですね。日の後に静かな細い声が聞こえたという、これはすごく大切な言葉であります。激しい出来事の中に、驚くべき出来事の現象の中に神様おられない、むしろその後に確かな細い声で神様語りかけて、これこそ神様の声だった。神様語りかけ、私は神様言ったら何かびっくりする出来事、いろんな現象や驚くべき技の中で神様は私たちが拝するんだと、神様の声を聞くんだと思いますが、そうじゃない、まあ、そういうこともありましょうけども、一般的にはそうではない。今日おいてなおそうでありますが、神様の細い御声が語られている。皆さん、細い御声というのは、確かな御声というのは注意しないと聞き逃してしまう。何か他のことやってたら聞こえてこないんです。人の声、世の声を聞いていたら、この神様の細い御声は私に届いてこないんだね。だから本当にこの声を聞くことができる備えをしなきゃいけないんですね。私たちは一日のどこかで静かな場所、静かな時間、静かな心、この三つを用意しなきゃいけません。申し上げますよ。静かな時、静かな場所、静かな心、これを用意して、そして神様の前に出て、神様の方向に御声を聞く。どうぞ1日15分でよろしいですから、どこかでですね、良い時に時間を取ると。1日15分取れない人はまずないです。祈って5分間聖書を読みます。聖書3日の箇所を読みます。5分間解説を読み、思い巡らします。5分間祈るんです。どうぞそれをどこかにとって、神様の細い御声、私に対して、今の私に対して、今の状況、一切を脅す神様の前に、この私たちは備えして細い御声を聞いていくというんですね。その日の御言葉があまりよくわからなくても結構いいです。しかし何か効果なとここに残るものがあるならば、その思いを、その教えを大切にしてください。細い御声を持って神様が語り続けていてくださるわけですね。そしてそれを祈りにし、また示されることがあるならそれに従って生活する、行動する。その時に神様が働いてください。働いてくださいですね。神様が語りかけてされます細い御声を私たちがもう一度大切にいたしましょう。カルマリ山でもまずエリアがしたことが、壊れている祭壇を繕ったことからだったということがありますけれども、ここにもう一度そのことが出てまいります。いかにこのことが鍵であるかということですね。15分だ、たった15分でもね、なかなか祈れない。私の正直なと、だから気がついたところから、もう一回繕いながら、しのぎを読んでいく。細い御声に聞いていく。人生の重大な決断の多くは、静かに語られた、そういうお言葉の中から、私たちは導かれてくるんですよ。大きな声、特別な出来事、特別な集会、そうじゃないですよ。デボーションが、毎週の慣れた、牧師の慣れた声だけども、そこにふと語りかけてください。細い御声をどうぞ聞いていただきたい。 エリアの疲れた心にとりまして静かな神様の細い語りかけは何という慰めだったでしょうか。今朝神様の声が聞こえない、わからないという人にとってもですね、もう一度ですね、神様が語っていてくださるんです。必ず語っていてくださるんです。その声の声を聞く時間と、静かな時間、静かな場所と静かな心を備えて、神様の声の聞く前に私たちは聞いていくということをしていきたいですね。その細き御声は何て語られましたか。2回同じ言葉が語られてますね。エリアよ、9節です、あるいは13節です。2度同じ言葉が語られます。この細い御声の言葉なんて、エリアよ、あなたはここで何をしているのかということですね。エリアよ、あなたは今ここで何をしているんですか。彼は逃れて逃げてですね、そして堀まで行ってですね、穴に隠れているわけですよ。エリアが、あなたはここで何をしているんですか。殺されることを恐れて、自分の命を自分で救うために逃げて、そして本当に戦々恐々として、エリアよ、あなたはここで何をしているのか。宣教師たちがいろんなところに使わされていって大きな働き、大変な働きになりますけど、日本で牧師をしてる方がよっぽど楽だなと思うんですけど、本当に宣教師の先生方は現地で大変です。何もかも自分でやるけど、仕事がありすぎるんですね。働きが広がりますと余計にそうなんです。で、しばしば宣教師たちは疲れ果てるんですね。で、その時に宣教師たちに必ず言っていいほど聞く言葉がこの言葉なんです。私は3回ぐらい宣教師の証でこの言葉が私に臨んだ、この言葉で私は立ち上がりましたね。そんな証を聞いたことがあるんですけどね。エリアよ、あなたはここで何をしているのですか。この言葉なんです。ハッとさせられますね。この言葉すごく大切。高橋、あなたはそこで何をしているのか。ライライよ、あなたはそこで何をしているのか。主よ、私は頑張ってきました、私は一生懸命だったんです、いろんなこと、私は一人です、自分だけです、いろんなこと言っていますけど、だからもう一度、あなたは何をしているのか。大切ですね。私たちは訴えたい、本当にたまらない、疲れてる、もう自分だけ頑張ってきた、だけども本当にこういう惨めな状況である、どうしてですか神様、どうしてですか。だけどもね、神様の方ではあなたはここで何をしているんですか。根本的な保守的なズレをね、指摘してる。神様から離れて何ができるというんでしょうか。神の恵みを捨てて自分で自分を何とかすることして何とかやろうとして何ができるんですか。そんな技は、そんな働きは疲れ果ててしまうんです。神様からどんどん離れてしまいました。不信仰のどん底の中で何が何だか分からなくなってしまって、そして恐れが支配です。なんと惨めな状況です。神様の声だけは、細い御声が、あなたはそこで何をしているんですかということですね。私たちもこの御言葉を聞かなきゃいけない時があるかもしれませんね。どんなに素晴らしい働き、どんなに頑張って、どんなに持ち上げ、実態はそうではない、ずれてる場合があるんですよ。今朝私たちもこの御声を、補足御声を聞くことができれば幸いですね。私が今、私は何をしているのか、 何をしようとしているのか。私たちははっきりとイエス様によって定められているんですね。イエス様がその十字架の贖いを信じ、悔い改めてイエス様の救いを信じたときに、あなたはその生ける神の子キリストですと聖霊によって告白させていただいたときに、イエス様とのつながりの中でのみ私たちは本当に生きと生きることができるものとされたんです。